神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4月曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。今日のゲストは秋田県神社庁協会委員の金山智明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
駅前くんになってからは初登場なんです ね,
ですね、
はい、1年ぶりですかね。
そうです
か。もうそう考えると前回のご出演から1年、はい、で今年2019年になってからもう半年経とうかっていうところに来ましたね。
そうですね、もう1週間でね、今年半弁が終わるところですね。で、私ですね、普段神社にお勤めしてますけれども、今年は、例年に比べてなど神社に参拝する人が多いように感じています、
うん、あれですね、やっぱり、
はい、
開元。
そうなんですよ、
はい、ね、
まず、4月30日が多かったのはですね、参拝の方が多かったのはまず現在の上皇陛下が、30日にご上位遊ばされて、天皇陛下のお勤めを終えられました、国民の安寧を願われて、常に国民に心を寄せられするから天皇陛下、そして戦争がなかった、平成の時代に多くの人が、神社仏閣を通じて、感謝の気持ちを表すべくですね、参拝をされていました、うん、また5月1日ですけれども、新帝がご即位されたことに、祝意を表すとともに、天皇陛下の御代が末永続いて令和の時代も戦争がなくね、平和でありますように、みんなが幸せになりますようにということで、うん、参拝された方が多かったと聞いています。
祈りを込めて。
そうですね。で、まず現に有名な明治神宮ですけれども、はい、その参拝の証として御朱印っていうのが、
御朱印
ね、神社の名前とか、はい、日にちなどね、
あるんですけども、それで10時間待ちのね、長蛇の列だったと聞いています。
もうテーマパークの最大の待ち時間ぐらいの、
そうです、ね、
半日ですからね、もう10時間ではね、ほぼ、
へ、はい、
それで今年はまずそういう、天皇陛下の御所を譲られたというのと、ご即位で特別な節目にあたっての参拝が多いんですけども、普段の年はそういうわけではないんですけども、うん、普段お二人はどんな時に神社に参拝されますか？
やっぱり新年の初詣かな。
私もですね、初詣、
は
い、うん、
それ以外には、
うん、私は県内もそうなんですけど、はい、県外に遊びに行った時にふらっとその地域の神社にお参りに行くっていうことが割と多いですね。
私も東京の新橋なんかそうですね、泊まったホテルの裏にあるんで、
う
ん、よく行きますね。
あ、そうですか。いろいろと神社に参拝する理由ってあるんですけども、まず多くは神様のご利益ご加護をいただきたいとき、
はい、
もう一つはなんか嫌な思い嫌な体験をしてしまってそれを、取り除く払いたいと、
あ、お払いに行くって言いますね、
そういうので神社に参拝になる方が多いです、
はい、
ちょうど6月の末ですので今日は6月30日に行われる大払い大払い式について、ちょっと、ご紹介したいと思います。
はい、
大払い式、
はい、
うん、
大払いは、我々日本人の伝統的な考え方に基づいていて、常に清らかな気持ちで日々の生活ができるように、自分の汚れその他の災いの原因となる諸々の罪や過ちを払い清めることを目的としています、
うん、
この行事はですね、鬼気といって、古事記とか、日本書紀に見られるイザナギの御事のみそぎ払いを起源としていて、宮中などにおいても、古くから行われていて、中世以降は、神社でも、各神社でも行われるようになりました。年に2度あります、6月を、夏が超える、大払いと書いて名護市の大払い市、
はい、
名護市の大払い、うん、大払いですね、はいはい、これ どんなことするんですか？
はい、神社によってやることがちょっと異なるので一概に言えないんですけど、一般的な、オーソドックスなことを、ね、ご紹介したいと思います。
はい、
神社の前に、大きな輪があるの見た時があ
ります、ね、
あります。
藁で作った人が通れるぐらいの、
ね、あれは血の輪というんですけれども、まず一般的な大払いとしては血の輪くぐり の神事が行います。
はい、
はい、茅の輪は、茅ヶ谷かやとか、うん、菅とか、すすきでの総称で、大きな輪を作ってそれをくぐり越えることによって、罪や汚れを取り除き、心身が清らかになるようにお祈りするものです。
わらではなかったんですね、あれはね。
あれは、秋田だと、かやが多いですかね。
かやとね、はい、血の輪くぐり、はい、
この6月の終わりにその要は血の輪をくぐって、はい、半年分の、まあ、その身の汚れなどをそこでこう落としてもらうということなんですか。
そうです、はい、その言われなんですけれども、どうしてその血の輪くぐるようになったのかなんですけれども、昔あの天照大神様の弟の神様である須佐之男命、
はい、
有名ですね、が、日本を旅していたそうです、
はい、
でとある村に行って、だいぶ夜が日が沈んできてその村に泊まんなきゃいけなくなったそうで、その時村人がたまたま2人いたんですけど兄弟だったそうですけども、泊めてくれませんかとお願いしたそうです、
はい、
で弟さん兄弟だったので、男の方2人だったんですけども、弟さんにお願いしたら弟さんは裕福な暮らしをしていたんですけども断ったそうです、うん、ちょっとなぜ断ったかわからないんですけども、でお兄さんは弟さんよりはちょっと、まあ、貧しいって言い方変ですけども、暮らしをしていたそうなんですけども、
はい、
まず快く引き受けて佐野の御事さんを一泊ねさせてあげたそうです、
うん、
はい、でまず貧しいながらも、まあ、ご馳走、まあ限られた範囲のご馳走を用意したりして、まず心尽くしの、ね、接待かおもてなしをしたそうです。なんか秋田県人になんか似てるような感じもしますけれども、
優しいですね、はい、
それで、まあ翌朝佐野の御子はまた旅に出られたんですけれども、
はい、
それから何年か経ってまた佐野の御子がそのお兄さん、お名前が蘇民将来って言うんですけども、蘇民将来さんの、大島と訪ねてきたそうです。
その裕福な方の兄です
か、弟さんの、すいません、お兄さんなのでちょっと貧しい方の
接待した方の、貧しい方がお兄様、はいはいはい、
で訪ねてきたらば、こういうことを言ったそうです。この村に、病気とかが流行ったことがあるならば、蚊帳で、小さい輪を作って腰につけなさいと、そういうのを言い残してまたいなくなったそうなんですけども、はい、で現にこの病気が流行ったそうです、
うん、
でその時にその、教えを聞いた、蘇民将来が、自分の聞いた話を村人に教えて、その疫病が流行ることがなかった、流行ることがなかったっていうか
広まらなかったっていうか、抑えられた
ということが故事となって今現在至ってるっていう感じですね。
かやで作った小さい輪だったんですが、ね、
それが時代とともに大きくなって、でそれ今度その輪をくぐるようになったということですね、
はい、これが千田区売りの、まあ、言われ、はい、ゆえんですね。
そうですね。あと、その、お兄さん、蘇民将来っていうんですけど、見た時あるでしょうかね、玄関に蘇民将来とか締め飾りにこう木の板がついてて、蘇民将来とか蘇民将来の子孫って書いてるの玄関に飾る風習も、じゃあ秋田だとちょっと少ないかもしれないですけど、実際そういうのがあるんです。その飾ることによって、うちは蘇民将来の家ですから災いが入ってこないようにって。
へー、
名前を書いておくと入ってこないと、
の子孫ですよってことで、いうことがあるようですね。
本当にじゃあ昔から続いてきている行事といいますか、言い伝えなんですね。
で血の輪くぐりで、
はい、
ただやっていけないことがあるので、それもご紹介したいと思います。
何ですか。
はい、血の大きな輪ができていますけども、そこに落ちている蚊帳とかを、まあ、持って帰ったり、また抜いて帰ったりするのは良くないとされています。
あら、生ハゲの時みたいに持って帰っちゃダメなんですね。
秋田だと割と
秋田の人は生ハゲよくご存知ですから、ご利益があると思って持って帰る人いるんですけども、あれは人の汚れがこうついた、ものですから、それを持って帰るとうちに自分の汚れじゃない他の汚れも持って帰ることになるので、そういうのはやめといた方がいいですね。
なるほど、
はい、
これは注意点ですね。
はい、
は
い、でもう、血の輪が区切りが終わると、次に大祓い言葉っていうのを挙げます、
はいはい、
今日ちょっとお持ちしましたので、 ちょっと漢字がずらずらって書いてますけれども、ちょっと2枚目に、ルビが振ってますので、はい、ちょっと
現代語訳ですね、
はい、初めの部分読んでもらってもいいでしょうかね。
初めの部分、この頭からですか、はい、高間の原にカムズマリマス、スメラガムツカムロにカムロミの御子と持ちて、八百万の神たちをカムツドエに集えたまい。
はい、はい、
ちょっと待ってですね難しいですね、
ちょっと読んでいて全く意味は分からずにごめんなさい、文字だけ折ってしまいました、
こちらの大祓い言葉は、はい、大祓い式当日に、神職のみで唱える場合もありますし、
はい、
また参列していただいてみんなでこれを、ゆっくりね読み上げる時もあります、ちょっと内容ち
ん
ぷんかんぷんだと思いますけれども、
分かりませんでした。
内容としてはですね、はい、前半は日本の国の成り立ち、また、皇室による、日本の、国の統治、また人間の生活の始まりが述べられています。終盤には、天の神様、地の神様、どうか一つの罪を残さないようにして罪を、海の果てまで運んで、そこから地の国、底の国に下ろして全ての罪を消滅させてください、多くの天の神、地の神をどうかすべての罪を払い清めてくださいというような内容が書かれています。
これは唱えることに意味があるということですか。
そうですね、うん、まず唱えることによってそういう払い、が、まあ、されて罪が消滅するという考え方ですね、
は
い。
まあ、唱えるだけじゃなくて、実はスタジオにちょっとこう人型のですね、人型に切った紙も用意してもらったんですが、
はい、
こちらも用いて汚れを払うんですかね。
そうですね、まず、お名前とか生年月日書いていただいて、そちらを、まず持っていただいて、まず、自分の、まあ、体調の不良なところであるとか、まあ、頭が痛い方は頭、腰が痛い人は腰とか、膝が痛い人は膝とか、こうな体も撫でていただきます、
うん、
で、自分の悪いところを人型に託します、
うん、
その後に息を3回吹きかけます。ふーふー3回目ふーと長く吹きかけますけれども、3回目が息が長いんですけども、はい、息ながらえるという意味があります。
あ、息ながらえ、あ、
長寿にもつながってくるんですね。
で、はい、でそれを、人形に託して、
はい、
でその後、神社に納めますけども、神社としては、それを、川とかに持って行って、流したり、また火で燃やすとこ神社さんもあるようですけども、炊き上げるとこもあるようですけども、まずさっき、大祓い言葉で、天の罪を、消滅させてくださいと、海にの底にそういう払い清めで最後消滅するんですよって意味合いがありますね。
なるほどね、これもぜひね、その大祓い式の時にね、
はい、
持ってって、
はい、
役を払いましょう。
そうですね、そうしていただければと思います、
はい、6月の30日6月の終わりの日が名護市の大祓い。
そうですね、払いに払いを、はい、重ねることによって、全ての、半年の罪がリセットすると考えください、うん、秋田の神社でも、各社で行われてますので、ぜひご参加いただければと思います、
はい、今日は大祓い式、大祓い式について秋田県神社庁協会委員の金山智明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー、次回は来月9日にお送りします。またこのコーナーでは皆さんからの神社に関する質問も募集中です。はがき、ファックス、E メールで受け付けています。はがきの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-824-8564 824-8564、 E メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。